創世記の5章からですね、今日はですね8章まで読んでいきたいと思いますので、皆さん、シートベルトを締めて、ついてきてくださいませ。お願いします。ではここにメッセージの題をつけるならば水の裁きということですね。で早速ですねこの1節から5節まで読んでみたいと思いますけれども、これはアダムの歴史の記録である。神はアダムを創造されたとき、神に似せて彼を作られ、男と女とに彼らを創造された。彼らが創造された日に神は彼らを祝福して、その名をアダムと呼ばれた。アダムは130年生きて、彼に似た彼の形通りの子を産んだ。彼はその子をセツと名付けた。アダムはセツを産んで後800年生き、息子娘たちを産んだ。アダムは全部で930年生きた。こうして彼は死んだ。アダムの系図から、この5章が始まりました。ですからつまり私たちが創世記の、この1章、そして2章から始まる神様のこの話のまとめがですね、ここで書いてあるわけですけれども、前回学びましたようにアダムとエヴァが罪を犯し、そしてエデンの園から離れ、そしてその後で生まれたこのカインとアベル、カインがアベルを殺し、そしてカインの子孫についてが、この子孫についてこの4章に書かれていたわけなんです。けれども神様が節をアダムに与えられました。そしてこの4章の最後に、その時人々は主の御名によって祈ることを始めた。ですから神様は、もう一度ですね、この人類に対して、この神を信じる子孫を残してくださっているということで、その節を通してのこの系図がこの5章に書かれています。実にノアに至るまでの系図になっています。で、今ここで読んだところの特徴を見てください。この一節で神に似せて彼を作られた、覚えてますよね。神の形に似せて人を神が作られたわけなんですけども、いかがでしょうか。節はどうでしょうか。節は3節を見てください。アダムは130年生きて、彼ってアダムですよね。アダムに似た、アダムの形通りの子を産んだとあるわけなんですよ。つまり神様の形から落ちてしまい、アダムの性質を持って節が生まれたということになるわけなんです。そしてもう一つ、特徴的なのが、彼は死んだということです。まあ、私たちは930年の方に目が止まると思います。わ、すごい、この人長寿だ。けれども、死んだ。ですね。これが、おそらくはではなくて、神様の驚く、その、ちょっと、残念というか、衝撃というか、そのように私は作っていなかったのに、彼は死んだんだよ。という、気持ちが込められていると思いますね。ですからローマ人への手紙の、ところ5章のところにパウロがですねこう言ってるんですね。ちょうど一人の人によって罪が世界に入り、罪によって死が入り、こうして死が全人類に広がったのと同様に、それというのも全人類が罪を犯したからです。私たち人類が皆罪人として生まれ、そして皆死ぬように定められているのはアダムの子孫だからだということなんです。で、なんで系図が書かれているのか。で、これが、女の子孫というですね、キリストの予言があったことを思い出してください。で、その子孫に至るまでの系図が旧約聖書には書かれています。そして最後の系図はどこにあるのかと言いますと、マタイによる福音書の1章、またルカによる福音書にもありますが、イエス・キリストによって終わるんです。なぜならば、イエス・キリストが女の子孫だからです。そして、パウロはですね、 ローマ人への手紙のさっきの引用したこの5章において、アダムによって罪と死が入ったけれども、同じようにキリストによって人々が義と認められ命が支配するようになったよということなんです。だから私たちはこの5章の系図とマタイによる福音書の1章の系図っていうのはですね、いつもこのコンビにするようにしてですね、読んでいく必要があるんです。確かに罪と死が入りました。で、私たちも罪によってもがいてですね、あ、どうしようもない自分を見るかもしれません。けれども一人の人によって逆流、その罪と死の法則を飲み込む命の御霊の法則によって私たちが生きているんだということをですね、決して忘れないでください。私たちにはすでに勝利が与えられています。イエス様ももう私すでに打ち勝ったんだ、あなた方の信仰こそが世に打ち勝つものなんだと、これ第一ヨハネに書いてありますけれども、ですか。そして続けてですね、見ていきましょう。セツは105年生きてエノシを産んだ。セツはエノシを産んで後、807年生き、息子、娘たちを産んだ。セツの一生は912年であった。こうして彼は死んだ。エノシは90年生きて、ケナンを産んだ。エノシはケナンを産んで後、815年生き、息子、娘たちを産んだ。エノシの一生は905年であった。こうして彼は死んだ。ケナンは70年生きて、マハラルエルを産んだ。ケナンはマハラルエルを産んで後、840年生き、息子、娘たちを産んだ。ケナンの一生は910年であった。こうして彼は死んだ。マハラルエルは65年生きてエレデを産んだ。マハラルエルはエレデを産んで後、830年生き、息子、娘たちを産んだ。マハラルエルの一生は895年であった。こうして彼は死んだ。わかりますか？さっきから全く同じように話していきますよね。息子、娘たちを産んだと人がどんどん増えているということですね。そして、死んだ、死んだ、死んだと続いています。で、続けて、エレデは162年生きて、エノクを産んだ。エレデはエノクを産んで後、800年生き、息子、娘たちを産んだ。エレデの一生は962年であった。こうして彼は死んだということなんですけれども、次がびっくりする記述があります。エノクは65年生きてメトシェラを産んだ。エノクはメトシェラを産んで後、300年神と共に歩んだ。そして息子、娘たちを産んだ。エノクの一生は365年であった。非常に短いですね。エノクは神と共に歩んだ。神が彼を取られたので、彼はいなくなった。死んだという言葉が出てきません。エノクは神によって取られたと書いてあります。これは死んでないうちに神によって天に引き上げられたということなんです。ヘブル人への手紙の11章の5節にこの注釈が載っています。その説明が載っているんですね。信仰によってエノクは死を見ることのないように移されました。神に移されて見えなくなりました。移される前に彼は神に喜ばれていることが証しされました。このように彼は神と共に歩む生活。神と共に歩むというのはいつも神様が共にいるんだということを意識しながら神様の命令に聞き従いながら生きていた、その生活スタイルの話をしていますね。そのうちに神様が彼を生きているうちに取られたわけなんです。そして彼はですね、ここに創世記には書いてないんですけども、ユダの手紙のところにはですね、予言活動を行っていました。ちょっと読んでみますけれども、14節と15節ですが、アダムから7代目のエノクも彼らについて予言してこう言っています。見よ、主は千万の生徒を引き連れて来られる。すべての者に裁きを行い、不敬虔な者たちの神を恐れずに犯した行為の一切と、また神を恐れない罪人どもが主に言い逆らった無礼の一切とについて、彼らを罪に定めるためである。なんと、エノクはですね、まあ、これからも間もなく、ノアによる水の洪水もあるんですけども、その話をしているのではなくて、今からでも私たちにとって将来であるイエス・キリストが来られる、という話を ですね。して、そして人々を裁かれるという話をですね、もうすでに行っていたということなんですね。で、このエノクを見るときにですね、実は同じようにイエス・キリストを信じる者が神の裁きが地上に来る前に引き取られるという出来事が予言されているんです。エノクを型として、型っていうのはモデルとしてですね、すべてのキリスト者が、もし死んでしまった人は復活するんですけれども、まだ生き残っててイエス様が戻ってくるときには、引き上げてくださるという素晴らしい予言があります。で、これですね、ぜひ覚えてください。第一テサロニケの4章なんですけれども、第一テサロニケの4章です。16節と17節をお読みします。主は号令と御使いの頭の声と神のラッパの響きのうちにご自身天から下って来られます。それからキリストにある死者がまずはじめによみがえり、次に生き残っている私たちがたちまち彼らと一緒に雲の中に一挙に引き上げられ、空中で主と会うのです。このようにして私たちはいつまでも主と共にいることになります。素晴らしいですね。主と共に歩む者には、死を見ることのない祝福まで与えられているということです。まあもちろん、そのイエス様来られる前には死にますけれども、今読んだところでは、まずキリストにある死者が蘇ると書いてますね。必ず復活するんだということです。では、戻って続けて読みますよ。25節ですね。メトシェラは187年生きて、レメクを産んだ。メトシェラはレメクを産んで後、782年生き、息子、娘たちを産んだ。メトシェラの一生は969年であった。こうして彼は死んだ。今まで出てきた人たちの中で最も長く生きた人です。そして、彼のメトシェラという名前の意味を調べると非常に興味深いです。彼が死ぬときにそれが来るという意味です。もう一回言いますね。彼が死ぬときにそれが来る。そのそれとは何ぞや。彼の年の計算をするとですね、なんと7章11節に出てくるノアの生涯の600年目のっていう書いてあるその600年目にあたるんですね。その時に洪水が来たっていうことなんですよ。つまりそれというのは洪水のこと、神の裁きのことなんです。メトシェラは死ぬ時までですね、神様によって見守られていて、そして彼はその神の裁きを受けることなくして、まあ、いい意味で死んだわけなんですね。だから、彼も、まあ、信仰の人だったでしょう。そして、レメクですね、28節。レメクは182年生きて一人の男の子を産んだ。彼はその子をノアと名付けた。主がこの地を呪われたゆえに私たちは働き、この手で苦労しているが、この私たちにこの子は慰めを与えてくれるであろう。レメクはノアを産んで後、595年生き、息子娘たちを産んだ。レメクの一生は、777年であった。すごいですね。7が多いですね。こうして彼は、死んだ。とありますけれども、このレメクですね、ノアを産んだ時に、かつてのエヴァと同じように、メシアを期待していました。見てください。29節で、主はこの地を呪われたゆえに私たちは働き、この手で苦労している。これ覚えてますか？アダムに対する神様の呪いですよね。でも、この子によって慰めを得るであろう。この慰めとか、休むという意味で、ノアという意味があります。ノアというのが休むとか慰めなんですね。だから、この呪いを、ノアを通して取り除かれる。ですね。このことを期待していたんですね。まあ確かに、洪水の後に休みを得ることができ、そういう意味では成就したんですけれども、ノアがメシアではありませんでした。 そしてノアが500歳になったとき、ノアはセム、ハム、ヤペテを産んだ。これ、500歳になったときって書いてますけど、なるまでの間に、セム、ハム、ヤペテって、同じ年にこの3人が生まれたという意味ではないですね。ということであります。そして、今、経図を見たんですけども、当時の世界の様子をモーセが6章の1節から4節まで、まあその後にも書いてますけれども、非常に不思議というか異常な出来事を見ることができます。さて、人が地上に増え始め、彼らに娘たちが生まれた時、神の子らは人の娘たちがいかにも美しいのを見て、その中から好きなものを選んで自分たちの妻とした。そこで主は、私の霊は永久には人のうちにとどまらないであろう。それは人が肉に過ぎないからだ。それで人の弱いは120年にしようと仰せられた。神の子らが人の娘たちのところに入り、彼らに子供ができた頃、またその後にもネフィリムが地上にいた。これらは昔の勇士であり、名のある者たちであった。第一礼拝、昨日お話ししましたように、この神の子らは一体誰なのかということを考えていきますと、天使であるということが言えるんですね。ヨブ記1章6節にですね、サタンが主のところに出てくる場面があるんですね。このヨブが正しい人でした。で、そのヨブに対して、この試みを与えようとこのサタンが言った時に神様はですね、一部をお許しになったんですね。で、その時に、こう書いてあるんですけども、ある日、神の子らが主の前に来て立った時、サタンも来てその中にいたとあるんですね。で、これが天使なんですよ。で、神の子っていうとちょっとややこしいですね。いろんなところに使われています。まあ今、私たち新しいね、ニュービリバー信者の人たちの勉強会とかですね、そこにも神の子供っていうのが出てくるし、また神の子がイエス様であったりするしですね、ちょっとややこしいと思うんですね。ちょっと整理したいと思います。神の御子は永遠の関係において神の子なんですね。ですか？イエス様のことです。独自の方です。他に類を見ません。で、私たちが神の子供と呼ばれるとき、神の子と呼ばれるときは、養子縁組になったということです。神様の家族の中に入れられて、神様の相続を得ることができた。イエス様と共に共同の相続人になったんだよ、という意味で、神の子供なんです。神の子なんですね。だから、私たちはもちろん神ではありません。ですね。けれども、イエス様に神様が与えておられる、その祝福をもって私たちを祝福してくださったんだ。すごいですね。私たち、大金持ちだって知ってました。ですね。この周りの自然を見たときに、あ、これ俺のものなんだよ、って思ってくださいね、密かにね。そうですよ。だから、いくら自分が貧しいとかっていう、そういう小じき根性を取ってくださいね。取ってください。足りないんだ。いや、違うんですよ。ですね。で、もう一つ、この天使について、創造において神が作ったという意味で神のことを使われているわけなんですね。でまとめますと、永遠の関係においては神の御子がおられます。そして、この養子にしてくださったことにおいて、私たち神の子供と呼ばれているわけです。そして、この神が作られたという意味で神の子と、こう書かれているわけです。そしてですね、ここで、天使たちが人間の女を見つけて女を我が物とし性的関係を結んだという場面で、まあ、ちょうど私がここを読んだ時にですね、小さい時に見たなんかもう名前も何もわからないなんかあんまり質の良くない映画だったと思うんですけれども、なんか宇宙から来た、なんか怪獣みたいな宇宙人がですね、この女の人たちを襲って、そして、このまさにこういうことをやってですね、そして最後の場面が気持ち悪い、なんか赤ちゃんがですね、こう、出てくる前にこう、腹から破って出てきたという気持ち悪い、ホーラー映画みたいなのを思い出したんですけれども、非常に異常ですよね、これね。恐ろしい話がここに書いてあります。 で、なんでこんなことが起こったのかと言いますと、女の子孫をめちゃくちゃにするためです。悪魔と神との戦いです。もちろん神様、悪魔が神に戦うなんてもう 勝敗はもうね、決まってるんですけども、サタンいくら強いと言ってもですね、非造物にしか過ぎませんね。けれども、悪魔の反抗がどこに行くかというと、女の子孫に行くんですよ。子孫に行くんです。で、その女から、女たちを、女たちから生まれるものがですね、この悪魔の種を持っている者たちが出てくることによって、そのメシアが出てこないようにするという、そういうですね、この、阻止行動ですか、を、この悪魔が行っていったということです。堕落した天使というのは悪霊のことですね。堕落した天使。悪霊というのが出てきたら堕落した天使って思っていていいですね。で、まあそういう活動っていうのもいろんなところで出てくるんですけれども、例えばまあ歴史的にはイエス様がお生まれになった時どうですか？ベツレヘムでヘロデ大王が2歳以下の男の子を全員殺しましたよね。まあその前に、示されてヨセフとマリアはエジプトに逃れましたけれども、まあそういう阻止行動を、ここで彼らは、行っていたわけなんです。で、これら、堕落した天使についての説明、神の裁きが、ユダの手紙の6節に書いてあります。また主は自分の領域を守らず、自分のおるべきところを捨てた見つかりたちを、大いなる日の裁きのために、永遠の束縛をもって、暗闇の下に閉じ込められました。ですね。で、次の7節には、ソドムとゴモラに対してですね、この神様裁かれた、その不自然な肉欲を同じように求めたっていうのが書いてあるんですね。だから、天使たちが不自然な肉欲を求めて、同じようにソドムとゴモラも求めたって書いてあるんですよ。その天使たちが今、暗闇に閉じ込め、地獄のまあ一部って言ったらいいでしょうかね。一種類っていうか、それ閉じ込められて、そして大いなる裁きの日、神様の最後の審判の時までそこに閉じ込められてるよっていうこと。で、その間にできた天使と 女たちの間でできたのがこのネフィリムとい う存在ですけれども、昔の勇士と書いてますが、これは、ですね、ちょっと否定的な意味で言ってます。反抗に勇ましいみたいな感じで書いてあります。反抗している。神様に反抗しているです、ね。で、このことによって神様は、あと人は120年の寿命であると。つまり洪水によって私は裁くよ120年後にということですね。で、昨日話しましたが、霊が、神の御霊が永久に人のうちにはとどまらないよ。これは私たちに対する警告ですよね。警告です。とどまっている間はですね、厄介なんですよ。私たちが罪を犯し続けているときに厄介な存在です。いなくなってほしいと思います。でもそれがなくなった時が一番怖いですね。怖いです。自由奔放にできている時こそが一番怖いです。で、それを、私たちはですね、感謝する。惨めな気持ちになる時。罪を犯した時ですね。神様に感謝してください。あ、私はまだ引き止められてるんだ。ということであります。では次、5節です。主は、地上に人の悪が増大し、その心に計ることが皆、いつも悪いことだけに傾くのをご覧になった。それで主は地上に人を作ったことを悔やみ、心を痛められた。そして主は仰せられた。私が創造した人を地の表から消し去ろう。人をはじめ、家畜や這うもの、空の鳥に至るまで、私はこれらを作ったことを残念に思うからだ。わかりますか？今、神様のここの残念な気持ちをどうか理解してください。神様は人をご自分の形に作られた。その自由意志を与えた存在が、その意志を悪を行うことに用いていったわけなんですよ。人は悪を行うこともできるし、善を行うことができる。その選択があったにもかく。で、それは神様との愛の関係を持つためであったにもかかわらず、それを彼らは肉の欲望を働かせる機会としたわけなんです。ガラテヤ人の手紙にも書いてありますね。私たちは自由を得るために召されたんだ。けれどもそれを肉の を欲望の欲のために用いるのではなくて、愛によって使えるために用いてきなさい。これ意味わかりますか？愛によって使えるっていうのは、言われなくてもやることですよね。人から強制されなくても、こうしなさいって言われなくても、相手を愛してるから。相手を愛してるから。それで使えていくんだ。人々に使えていくんだ。ということであります。そして、八節に、しかしノアは主の心にかなっていた。しかし、ですね。聖書でしかしという言葉が出てきたら、接続詞、ね、注意してくださいよ。このように神様は滅ぼすとお定めになったんだけれども、神様は全てを滅ぼすようにはお考えになっていませんでした。そして、ノアが主の心と書いてありますが、恵みにかなっていた。神様の恵みを知ることこそが私たちが救われる道であるわけなんですね。それで、9節からノアの系図というか歴史が始まります。これはノアの歴史である。ノアは正しい人であって、その時代にあって全く人であった。ノアは神と共に歩んだ。ノアは三人の息子、セム、ハム、ヤペテを産んだ。ノアが正しい人であったというのが、この信仰によって正しいと認められていたということに、ことを思い出してください。いいですか？何か、もちろん行いはもちろん伴ってましたけれども、そのまず神様を信じていた人なんだ。そして全く人っていうのがですね、これ完璧な人って考えないでください。聖書に出てくる全く人っていうのは、完熟した人っていうふうに言い換えた方がいいですね。あと、従前っていう言葉わかりますか？従前な人とかっていうのは。その、十分に、その使命を果たして、全うしている人っていう感じですね。そういう意味で使われてます。後で出てきますけれども、最後の最後までノアは、神様を信じて、そして箱舟の中に入りました。途中で諦めないでね。で、次に、地は神の前に堕落し、地は暴虐で満ちていた。神が地をご覧になると、実にそれは堕落していた。すべての肉なるものが地上でその道を乱していたからである。このような恐ろしい世界になっていたんですけれども、ノアとその家族が神の子供として生きていたわけなんですね。これ私たちの模範にしていきましょう。ですね。このような乱れている社会の中にあっても、世界の中にあっても、ノアのように恵みによって見出されて、そして正しく歩んでいくことができるんだということです。で、13節。そこで神はノアに仰せられた。すべての肉なるものの終わりが私の前に来ている。地は彼らのゆえに暴虐で満ちているからだ。それで今私は彼らを地と共に滅ぼそうとしている。あなたは自分のためにゴフェルの木の箱舟を作りなさい。箱舟に部屋を作り、内と外と木の屋根で塗りなさい。それを次のようにして作りなさい。箱舟の長さは300キュビト、その幅は50キュビト、その高さは30キュビト。箱舟に天窓を張り作り、上部から1キュビト以内にそれを仕上げなさい。また、箱舟の戸口をその側面に設け、1階と2階と3階にそれを作りなさい。箱舟を作る。この箱舟という言葉、とてもいい訳ですね。まあ、肩という言葉の方角の方を使って箱舟って書くときもありますけど、私はこの箱、そのまま箱って書いた方がいいと思うんですね。なぜかって言ったらそういう意味なんです。ヘブル語を見ると。モーセは自分で箱の中に入れられてですね、赤ちゃんの時ですか？ナイル川に置く。あそこと同じ言葉が使われてますから。箱なんですよね、これ。箱。で、長さがメートルに直しますと約132メートル。幅が22メートル。高さが13メートルです。で、非常に不格好な格好をしてます。だから、どっかこの目的地に向かって、航行する、その船が動いていくには、もう、一番不適切な形をしています。ところが、 転覆することにおいては非常に頑丈な作りなんです。形なんです。どんなに揺れ動いても元に戻る、そういう形なんですね。で、実はですね、ここの箇所を見て、私の知り合いの牧師さんから聞いたんですけれども、その教会のですね、教会員の人が、ここを見てイエス様を信じた人がいるそうです。船舶の専門家、船舶関係の人なんですね。これ、その通りだよ。ということで、イエス様を信じたという話なんですけれども、それだけ、正確な寸法であります。そして、これを木のヤニで塗るとあります。で、これが、このヤニのおかげで、水が箱舟の中に入ってこないようになるわけなんですが、ここのヤニのヘブル語が、贖罪というのは、罪をあがなうとか、罪を許すという意味になっているんです。神様が、ノアたちを箱舟の中で守ることというのは、ノアたちをあがなってくださる。罪を許し、償ってくださる。贖罪してくださるという意味があるんですよね。いいですか？こういうことっていうのは、聖書というのは、神様のあがない救いのストーリーなんですよ。神様は単なる歴史的な出来事としてこれを置いているだけではなくて、これもちろん歴史的な出来事、事実起こったんですけれども、それだけではなく、このように、私はこういう意味を持ってノアを救ったんだよ、ということなんです。ですか？そして次、17節。私は今、命の息あるすべての肉なるものを、天の下から滅ぼすために、地上の大水、大洪水を起こそうとしている。地上のすべてのものは死に絶えなければならない。ちょっと待ってくださいね。しかし私はあなたと契約を結ぼう。あなたはあなたの息子たち、あなたの妻、それにあなたの息子たちの妻と一緒に箱舟に入りなさい。またすべての生き物、すべての肉なるものの中から、それぞれ2匹ずつ箱舟に連れて入り、あなたと一緒に生き残るようにしなさい。それらはオスとメスでなければならない。また、各種類の鳥、各種類の動物、各種類の地を這うもの、すべてのうち、それぞれ2匹ずつが生き残るためにあなたのところに来なければならない。あなたは食べられるあらゆる食料を取って自分のところに集め、あなたとそれらの動物の食物としなさい。創世記は、いろんなものの初めの書物であるということをお話ししましたけれども、ここでも初めての契約が出てきます。水で滅ぼすよと神様が言われましたが、私はあなたと契約を結ぶ。これ契約が聖書の中に数多く出てくるんですね。とても大事です。ノアとの契約、そして後にアブラハムとの契約、そしてモーセを通してのイスラエルの民との契約ですね。そして新しい契約というのがあります。まあ、その他にもダビデとの契約もありますけれども、その新しい契約、それがイエス様が十字架につけられる最後の晩に食事をとっておられるときに、このブドウ酒の杯ですね、それを持って、これがあなた方のために流される血の新しい契約の印だよと、こう言われたんですね。この契約を持ってですね、契約ってわかりますよね、罰則が伴うんですよ。で、絶対にそれは遵守しなければいけないものですよね。履行しなければいけないものです。で、神様はそれを保証するためにキリストの血を与えてくださったんです。ですから私たちの気分や私たちの行いは何だかでぐちょぐちょぐちょぐちょ何だかやって、それで救いを失うとかって考えること自体がおこがましいことなんですよ、神様の目から見ると。もう神様はもう絶対に履行するということにおいて、救いを与えるということにおいてですね、契約を結んでくださったんですね。で、ここでも同じように契約を結んでくださいました。必ずこれを行うということなんです。ですか？そして、 ですね、動物が入ってきて、2匹ずつですね、どうしてかって言ったら洪水の後に動物が繁殖することができるようにするためですね。で、22節。ノアはすべて神が命じられた通りにし、そのように行った。で、この一言がすっごいと思いませんか？昨日も話しましたけども、創世記の2章の6節によるとですね、水は地下水から、地下水が出てただけで雨が降ってなかったわけなんです。でも、全地に神が洪水を送られるということ、大洪水ですね。この、洪水って言っても大洪水と日本語訳して、これはまさにこの、大洪水っていう言葉になってるんですよ。その、他の洪水とは違う、その神様の与えられる特有の洪水という意味なんですね。これを彼が信じたんですね。どうですか？印がないのに。でも私たち信仰者は同じことをイエス様が人の子が来るのはノアの日と同じようだよって言われました。だからいつも普通の生活してるんですよ。目取ったり食べたりなんかいろんなことして普通の日常生活を送っているときにノアが箱舟に入ってそれで洪水が来たと。同じようにイエス様も盗人のように来られると言われました。普通にやってる時にですね、破滅が突如として訪れるんだよ。だから私たちもこれを神様を恐れかしこみつつその言葉を受け入れて生きていかなければいけない。神様の神様にあるこのイエス様の再臨の備えをしなければならないんだということであります。そして7章に行きます。主はノアに仰せられた。あなたとあなたの全家族とは箱舟に入りなさい。あなたがこの時代にあって私の前に正しいのを私が見たからである。聖書っていいですね、私たちね。6章を読んで次7章に行ってですね。気軽に読めるんですけども、この間の、ブランクが100年ぐらいあるんですよ。100年ぐらい。ノアが箱舟を作り始めることもすごい信仰ですけれども、それを100年間ぐらい行っていたっていうのもものすごい信仰だと思いませんか？で、私の前に正しいのを私が見たからであるっていうのはずっと見てきたんだよって意味なんですよ。始めるのって簡単なんです。マラソンもそうですよね。ホノルルマ、どこのマラソンもそうですけれども、大体ですね、途中まで行ってやめちゃうんですよね、大勢の人はね。で、ごく少数の人だけがゴールに入っていくわけですけれども、で、最初に何も知らない素人は飛ばすらしいですよね。飛ばしてですね。そして、途中でやめていくわけなんですけれども。でもそういう信仰であっては私たちはいけないんだということです。最後まで、その時に神様が私は見ていたよ。私の前に正しいのを見ていたよ。で、この間に彼は説教を行っていました。第二ペテロの2章の5節に、また昔の世界を許さず義を述べ伝えたノアたち8人のものを保護し不敬虔な世界に洪水を起こされましたと、この義を述べ伝えたということですけれども、いかがでしょうかね。ノア他の人を箱舟の中に導き入れることできたでしょうかね。家族以外にどうですか。一人もいなかったんですよ。いやいやいやいや、大失敗ですね、このミニストリーは。という風に私たち世の基準で見るとそうなんですけれども、でもこのことにおいても彼は忠実であったんですね。主から言われたという、ただそれだけの理由で彼は行っていたということなんです。結果は神様が責任を負ってくださいます。次、あなたはすべての清い動物の中から、オスとメス、七つがいずつ、清くない動物の中からオスとメス、一つがいずつ、また空の鳥の中からもオスとメス、七つがいずつを取りなさい。それはその種類が全地の表で生き残るためである。清い動物と清くない動物というのがあります。これレビ記の11章に出てきます。立法が与えられるのはずっと後なんですね。けれどもなぜか、この不思議なことにですね、このノアの時代からまあそれらしき神様の区別はあったようですね。この清い清くないというのはあくまでも儀式的な意味で、 なんか実際に衛生上汚い、まあある面でそうかもしれません。例えばあの豚が清くない動物になってるんですよ、レビ記の11章を見ると。で、私たちちゃんと食べないと、あの焼いて食べないとですね、あの、なんですか、あの
寄生虫
ついちゃうけど、あの食べちゃう、あの入ってしまうことになりますけれども、それっていうよりも大事なのは神様の、まあ、選びによってですね、これが区別によって、これが清い清くないというふうに分けています。で、これが7つがいずつなんですよ。他は1つがいずつですよね。2匹ずつですから。けれど、なんでここに7つがいずつかって言いますと、1つ理由が考えられるのは、後で生贄をノアが捧げます。ですね。そうすると、それ捧げちゃったら、その種類は死滅しちゃうわけですよね。だそうならないようにしていると考えられます。で、次。それはあと7日経つと私は、地の上に40日40夜、雨を降らせ、私が作ったすべての生き物を地の表から消し去るからである。ノアはすべて主が命じられた通りにした。100年前に、100年ぐらい前にですね、箱舟を作りなさいという命令にノアが聞き従って、で、次に入りなさいという命令に聞き従ってますけれども、これも信仰がいります。もし、今の時点で全然雨降ってないんですよ。直前の直前まで降ってないんですよ。入った。いくら待っても雨が降らない。どうですか？あいつ、やっぱりバカだったって話になりますよね。メンツ丸つぶれです。今まで言ってたのは嘘、ペテン師ですね。これまでの生涯は全部無駄だった。というリスクを負ってるわけなんですよ。リスクを負ってるわけです。でも彼は、入るという決断をしています。ですね。ここにも信仰が現れています。で、次に、大洪水が起こり、大水が地の上にあったとき、ノアは600歳であった。ノアは自分の息子たちや自分の妻、それに息子たちの妻と一緒に、大洪水の大水を避けるために、箱舟に入った。清い動物、清くない動物、鳥、地を這う者、すべての中から、神がノアに命じられた通り、オスとメス、2匹ずつが箱舟の中のノアのところに入ってきた。それから7日経って、大洪水の大水が地の上に起こった。この2匹ずつの動物がやってきたということについてですね、私たちはおとぎ話でないということは少しは推測できるんじゃないかなと思うんですね。なぜかというと、地震の前に動物騒ぎますよね。神様が耐えられた、まあ、本能、その、何かですよね。で、大洪水ですよ。世界がこれから滅びるんです。ですから、こういうことが、この彼らが自主的に、こうやって、箱舟のところに来るということはもう十分あり得るし、もちろん神様は全てのことをおできになりますから、まあ、何のも、信仰、私たちはこういう神様を信じている人にとっては何の問題もありませんよね。そして、次に、ノアの生涯の600年目の第二の月の17日、その日に巨大な大いなる水の源がことごとく張り裂け、天の水門が開かれた。そして大雨は40日40夜、地の上に降った。このようにですね。第二の月の17日とありますね。これからですね、この日付を書いていってます。このモーセがですね、日付を書いてる。だつまりこれは、出来事、歴史的な出来事だったんだよってことを強調してるわけなんですよね。で具体的に今それが、正確にですね、この今の年号でどうなってるかっていうのはその正確には言えないですね。言えないんですけれども、はっきりしてるのは、それがもう、この、もう本当に歴史的な出来事だったんだということです。そして水源が2つありましたね。巨大な、大いなる水の源と天の水門です。で、この前者、これが地下水の方ですね。地下から溢れてくるものです。だから洪水といってもですね、雨だけじゃなかったということですね。下からも出てきたということです。そして天の水門。一章の7節に水が上と下に区別されたと書いてました。上の方の水が落ちてきたと考えられます。ですから今の地球の環境と当時の環境というのはかなり違かった。 もっと地球が優しく作られていたのではないかと考えられますね。水の層があったので、それでアダムたちは非常に長く生きられたのではないかと、まあ科学的な説明もできるのではないかと思います。そして40日40夜雨が降ったとあります。この40という数字ですね、興味深いですね。モーセがこれを書いているんですけれども、モーセ自身の人生を彼は思い出していたかもしれません。彼は40歳でエジプトから出て行き、80歳で、イスラエルに戻り指導者になり、そして120歳で、世を去りましたですね。で、その120歳その直前に彼は書いているんですけれども、40と、で、この全体を見ますとですね、聖書の全体を見ますと、40というのは神の裁きとか試みの中にも出てくるんですね。だと、創世記、この今まで読んできて、7の数字もすごい出てきましたね。ものすごいたくさん出てきました。7が出てくるところはですね、神様の性質を表す神様の数字って言ってもいいかもしれませんね。そして次行きますよ。13節。ちょうどその同じ日に、ノアは、ノアの息子たち、セム、ハム、ヤペテ、また、ノアの妻と息子たちの3人の妻と一緒に、箱舟に入った。ちょうどその、同じ日にって書いてます。直前だったんです。だから、先ほどからお話ししているように、裁きというのは、このように突如として襲ってくるものなんだということです。もう一回見ますね。昨日も読みましたけれども、これマタイの24章の37節から39節ですが、人の子が来るのはちょうどノアの日のようだからです。洪水前の日々はノアが箱舟に入るその日まで、人々は飲んだり食べたりめとったり嫁いだりしていました。そして洪水が来るすべてのものをさらってしまうまで彼らはわからなかったのです。人の子が来るのもその通りですということですね。では次14節。彼らと一緒にあらゆる種類の獣、あらゆる種類の家畜、あらゆる種類の地を這うもの、あらゆる種類の鳥、翼のあるすべてのものが皆入った。こうして命の息あるもの、息のあるすべての肉なるものが2匹ずつ箱舟の中のノアのところに入った。入ったものはすべて肉なるもののオスとメスであって、神がノアに命じられた通りであった。それから主は彼の後ろの戸を閉ざされた。誰が閉ざしましたか？主がですね。主が彼の後ろの戸を閉ざされた。塔を閉じるということは二つの意味がありますよね。まず、ノア、家族が救われるという印です。そうですね。塔が開いたままだったら、水が入ってきます。と同時に、もう、おしまい。箱舟の外にいる人に対しては、救いの機会の終わりなんですよ。おそらくこの水が降ってきた、雨が降ってきて、それで実際にその通りだということで箱舟のところに行って、助けてくれと叫んだ人がいたかもしれません。けれども、遅すぎるんですよね。実際に雨を見た時にはもう遅すぎるんです。このようにですね、神様は最後の最後まで他の人たちにも入ってくることができる悔い改めの機会を与えていたわけなんですよ。そのちょうどその日にって書いてあったのは。戸口を開いて置かれたんですけれども、それはいつまでもそうなんだということではない。でも多くの人が開かれているのを見て、なんだ、昔と今同じじゃないか。だったら私が今何も生活を変えなくても大丈夫じゃないか。というふうに悪く考えるわけなんです。ところが、そうではないんだよ。神様の憐れみと恵みで悔い改めをしてくれるように忍耐深く待っているんだよ。でもそれは期限があるんだということです。それが、期限が来た時には待っているのは地獄ですよね。 地獄です。そして見てからでは遅すぎるということも皆さん覚えていてください。見ないうち、見てない時にそれを見るものの、見て、見えるもののようにして信じていくことが救いなんですよ。ヘブル人の手紙の11章の一節に、信仰は望んでいる事柄を保証し、目に見えないものを確信させるものです。17節。それから大洪水が40日間地の上にあった。水かさが増していき、箱舟を押し上げたので、それは地から浮かび上がった。水はみなぎり、地の上に大いに増し、箱舟は水面を漂った。水はいよいよ地の上に増し加わり、天の下にあるどの高い山々もすべて覆われた。水はその上さらに15キュビット増し加わったので、山々は覆われてしまった。1キュビットというのは、この覚えてくださいね。ここから、肘から、この人差し指のところまでです。だいたい44センチぐらいなんですけども、ですからここを、計算すると15キュビットは 6.6 メートルぐらいですね。で、ここで、洪水が、世界で最も高い山も、水で覆ったということをはっきりと書いてます。で、聖書を批評する人たちは、洪水は確かにあったけれども、地域的だったっていう人多いんですよね。地域的。中東のあそこのちょっと上のあたり、洪水がバーッと起こったんだと。でも、今の箇所を読んで、そのまま受け止めてったら、到底そのようには、で、神様は何度も何度もすべての肉なるものが滅んだ。すべての肉なるものが滅んだと。書いてらっしゃいますよね。全世界に及びました。その証拠、たくさんあるんですよ、実は。一つに、エベレスト山の頂上付近に、魚の化石が見つかってます。どうですか？どうやって？それは洪水でしょう。水、その海の中にあったからだと。いうことですね。で、二つ目、マンモスの化石の腹にはまだ消化していない草が残っていた。いかがですか？徐々にですね、化石、私たちが信じているのは徐々にですよね。化石になっていくと。どうやって消化って普通数時間でもできちゃいますよね。それが残っていた。三つ目に、これが私は一番はっきりしてるんじゃないかなと思います。世界中に200以上の文化に洪水の神話があるんだということなんです。竜についても同じことが言えますけれども、洪水についても共通にあるんです。で、具体的にですね、88% の中に救われた家族についての記述があります。その神話の 70% の中には船による救いを語っています。66% の中には人間の罪悪が原因であったことを記しています。67% は動物も救われたことが書いてあります。57% は箱舟が山の頂上に留まったことが書いてあります。その他多くの神話に鳥が放たれたこと、虹のこと、8人が救われたことが書いてあります。で、私たちが持っている漢字、船。ね。作りの、部首の方ですね。船に、8人の口が書いてありますよね。で、中国語では口は家族を数える、量子なんです。量子って測る詩なんですよね。だから私たちは家族1人、2人、3人と数えますけど、彼らは8口と書きます。8人だと。8口ですね。中国にも。ノアの話が渡っていたんですよ。そして21節。こうして地の上を動いていたすべての肉なるものは、鳥も家畜も獣も地に群生するすべてのものも、またすべての人も死に絶えた。命の息を吹き込まれたもので、乾いた地の上にいたものは皆死んだ。こうして主は地上のすべての生き物を、人をはじめ、 動物、這うもの、空の鳥に至るまで消し去った。それらは地から消し去られた。ただノアと彼と一緒に箱舟にいた者たちだけが残った。箱舟にいた者たちだけが残った。昨日も引用しましたけれども、ちょっと開いてみましょう。第一ペテロですね。三章、19節から21節です。第一ペテロの三章の19節から21節です。その霊において、キリストは、囚われの霊たちのところに行って御言葉を述べられたのです。昔、ノアの時代に箱舟が作られていた間、神が忍耐して待っておられた時に、従わなかった霊たちのことです。わずか8人の人々が、この箱舟の中で水を通って救われたのです。そのことは、今あなた方を救うバプテスマをあらかじめ示した方なのです。バプテスマは肉体の汚れを取り除くものではなく、正しい良心の神への誓いであり、イエス・キリストの復活によるものです。ここで使徒ペテロが聖霊様によってバプテスマを表していたんだ。キリストのバプテスマを表して、箱舟がキリストだったんだということをはっきりと述べています。水のバプテスマですね。死を意味するわけですね。キリストと共に死んだことを意味します。そして箱舟が命ですよ。救いですね。水から出てきたということです。キリストと共に蘇ったということ、新しい命に預かったんだということです。そして24節。水は150日間地の上に増え続けた。ですから40日間雨を降っていて、40日後には止んだんですが、水そのものは150日間増え続けたということですね。で、ここまでが神の裁きの話です。非常に厳しい、真実ですよね。事実です。で、次からが神が新しい世界を作られる希望の話になっていきます。神はノアと箱舟の中に彼と一緒にいたすべての獣やすべての家畜等を心に留めておられた。それで神が地の上に風を吹きすぎ、させると、水は引き止めた。あ、引き始めた。間違った。引き始めた。はい。神様が、箱舟の中にいる彼らに心を止めてくださいました。150日間ですね。上がってきてるって言うと何ヶ月ぐらいですか？5ヶ月ぐらいですよね。どうですか？私たちがその5ヶ月ぐらい箱舟の狭い箱舟の中にいたらですね、神様一体どうしてるのかな、思うと思うんです。でも、神様忘れておられません。この心に留められたというのは実行に移すという意味です。私は約束を忘れていないよ。だから今実行に移すよということです。神様は必ず覚えておられます。この歴史の連続ですね、聖書は。例えば、イスラエルが400年ぐらい経っている時に苦しんでですね、エジプトで叫んでいる時に神はアブラハムとイサクとヤコブの契約を思い出されたと。実行に移されたんですよ。どうですか、400年。もう、まあなんだ、神なんかいないやって思っても不思議ではない。そういうふうに人々が忘れている時に神様は、そうじゃないよ、私は覚えてるよ、と言われるわけですね。また大いなる水の源と天の水門が閉ざされ、天からの大雨がとどめられた。そして水は次第に地から引いていった。水は150日の終わりに減り始め、箱舟は第7の月の17日にアララテ山の上にとどまった。アララテの山とありますけど、これ英語だとマウンテンズ、複数形なんですね。だから山脈って言った方がいいと思います。だから今もトルコのところにアララテ山があります。けれどもそこのアララテ山には限らず山脈になってますので、アルメニアとかロシアの方にまで広がっているどこかの地域のその、まあ、てっぺんあたり、 に、てっぺんでも一番高いって意味じゃなくて、その山脈の山のどこかに留まったのだと考えられますね。で、この留まったという言葉、休んだと訳すこともできます。だから、ヘブル語を読むとですね、ノア、ノア、ノアっていうのが、ここら辺よく出てくるんですよ。かけてるんですよね、神様。ノアにあって、今、神の裁きが終わって、休みを得たんだ。ということを神様メッセージとして今語っておられるんですよ。ですか。で、次をご覧ください。水は第十の月までますます減り続け、第十の月の一日に山々の頂が現れた。40日の終わりになってノアは自分の作った箱舟の窓を開き、カラスを放った。するとそれは水が地から乾ききるまで出たり戻ったりしていた。また彼は水が地の表から引いたかどうかを見るために、鳩を彼の元から放った。鳩はその足を休める場所が見当たらなかったので、箱舟の彼の元に帰ってきた。水が全地の表にあったからである。彼は手を差し伸べて、鳩を捕らえ、箱舟の自分のところに入れた。それからなお、7日待って、再び鳩を箱舟から放った。鳩は夕方になって彼の元に帰ってきた。すると見よ、むしり取ったばかりのオリーブの若葉がそのくちばしにあるではないか。それでノアは水が地から引いたのを知った。それからなお7日待って彼は鳩を放った。鳩はもう彼のところに戻ってこなかった。水が引いていったのでノアは確かめたかった。なんかこう本当に待ち遠しくてですね、確かめたい。私たちもわかりますよね、その気分ね。で、まずカラスを放ったとあるんですね。で、このカラスが出てきたのは、出てくるときにですね、またさっきの話なんですけども、レビ記で、まあ、汚れた方の動物ですね。なぜかというと、猛禽類はですね、汚れてる。で、いかがですか？なんで出たり戻ったりしてるか。ぷかぷか浮いてるわけですよ。死体が。肉食べられるから。ですね。で、次に、鳩を放ったら、鳩はもうもちろんそういうことをしませんから、戻ってくるわけですよ、すぐにね。でもさらに7日待ったらオリーブの若葉をつまんでいたと。で、オリーブというのは山の高地に、まあ、よく生えます。で、水に使っていても、こう、比較的生えられる、この育ち得るらしいんですね。だから、ここで完全に乾いてるとは確認できません。まあ、乾き始めてることは確認できるんですけど。でも戻ってこなくなったということで完全に、この、引いたということがわかるんですね。で、次に、ノアの生涯の第600年の601年の第1の月の1日になって、水は地上から乾き始めた。ノアが箱舟の覆いを取り去って眺めると、見よ、地の表は乾いていた。第2の月の27日、地は乾き、切った。はい。目視でも血が乾ききっているのを確認することができました。で、このようにして、いかがでしょうか？洪水が起こってですね、神の裁きを経験したけれども、今、神様が慰めを与えてくださったわけです。まさにノアを与えてくださったわけなんです。私たちが、この世に住んでいるときに、この神の裁きを感じざるを得ない、そういう辛さがあります。けれども、神様は必ず、信じる者に、慰めを与えてくださいます。報いを必ず与えてくださいます。義の宿る天に私たちを導き入れてくださり、安息と慰めを与えてくださるわけです。そこで神はノアに告げて、仰せられた。あなたはあなたの妻とあなたの息子たちと息子たちの妻と一緒に箱舟から出なさい。あなたと一緒にいるすべての肉なるものの生き物、すなわち鳥や家畜や地を這うすべてのものをあなたと一緒に連れ出しなさい。それらが地に群がり、地の上で産み、そして増えるようにしなさい。そこでノアは息子たちや彼の妻や息子たちの妻と一緒に外に出た。すべての獣、すべての這うもの、すべての鳥、すべての地をの上を動くものは、おのおのその種類に従って、箱舟から出てきた。ここで、出なさいという三つ目の命令ですね。一つ目が、作りなさい、箱舟を。二つ目が、入りなさい。 で、ここで出なさい。で、このようにして神がやり直しの世界を作ってくださいました。新世界ですよね、まさにね。で、ノアがまず初めに行ったことを見ましょう。20節。ノアは主のために祭壇を築き、すべての清い家畜とすべての清い鳥のうちからいくつかを選び取って祭壇の上で全焼の生贄を捧げた。主への礼拝を捧げたわけなんですよ。アベルがこのカインと違ってこの神様に受け入れられる生贄を捧げたと同じように、彼は神に感謝する。神のその贖罪、罪の許しに基づくところの感謝の生贄を捧げたわけですよね。私は全てあなたに捧げます。これ全焼っていうのはこの全てを捧げますっていう意味が込められてますけれども、どうでしょうかね。私たち新世界、全てが新しくなったっていう時に、まず最初に何をするでしょうか。私だったら何があるかな、ちょっと探検してみようって言ってですね、いろんなところ行くと思うんですよね。皆さんだったらですね、なんか美味しそうな食べ物あったらなんか食べてですね、で、後になって、よかったよかった、神様感謝しますと言うかもしれない。言わないかもしれない。ノアは違いました。はじめに行ったことが神への感謝だったんです。このように私たちが自らが神への神に捧げていく人生なんだという意識があるかどうか、つまり全てのものは神から来て、良いものは全部神から来てるんだ、それに対する感謝とまた献身があるかどうかですよね。ローマ人への手紙の12章の一節に、そういうわけですから兄弟たち、私は神の憐れみのゆえにあなた方にお願いします。あなた方の体を神に受け入れられる清い生きた供え物として捧げなさい。それこそあなた方の霊的な礼拝です。ですね。このように神様の恵みと憐れみを忘れることのないようにということであります。次、21節。主はそのなだめの香りを嗅がれ、主は心の中でこうおせられた。私は決して再び人のゆえに、この地を呪うことはすまい。人の心の思いはかることは、初めから悪であるからだ。私は決して再び私がしたように、すべての生き物を打ち滅ぼすことはすまい。なだめの香りを嗅がれたというのは、心よくその生贄を受け入れてくださったということです。神様、私たちの献身を、私たちが神様に捧げていく姿を心よくですね、ここでいい匂いだな、あのバーベキューいい匂いですよね。同じですよ。心よく受け入れてくださってます。そして地を呪うことを住まいと決めてくださいました。で、私たちですね、神様の憐れみと恵みに感謝して生ける、その生活こそがですね、呪いではなくて祝福を受け取ることができる方法なんだということを覚えていてくださいね。そしてなんで呪わないかという理由を神様が言われてますが、意外な話が出てます。人の心の思いはかることが初めから悪だからなんですよ。あれ？悪だから裁いたんじゃないの？ですよね。あの見ましたよね、あの6章のところの最初のところに、悪、そのだから裁いたんです。で、なんで神様がそんなこと言われたのか。もし、この人間の悪のゆえに悪があるから裁くということをやっていたら、何度も何度も何度も水による裁きを行わなければならなかったからなんです。神様は人間が本当に根っこから、性質からして悪に傾くんだということを知っておられ、それゆえに恵みによってのみ、私はこの人たちを救うんだというふうに決められたわけなんです。神様は人をお救いになりたいと願っていた。それでノアを通して救われた。初めからやり直しを与えられた。けれども人間というのはもう本当に堕落している。悪の中にいるんだ。 考えることは全部悪なんだ。だから裁きという方法ではなくて、恵みという方法によってのみ、人を悔い改めに導くことができるんだということをお考えになったわけなんです。これとっても大事ですね。ローマ人への手紙の2章のところにですね、神の慈愛があなたを悔い改めに導くと書いてあるんです。私たちはなんか神様の怖い姿を見せたら人々が悔い改めるんじゃないかなと思うかもしれませんが、そうではないんですよね。神様の恵みによってのみ私たちは心を変えることができるんですよ。なぜか。で、私たちが、そこにまで至るときに、本当に自分が罪人なんだ。救いようのない罪人なんだ。という悟りと理解が必要になってくるんですね。まだ自分にできると思っているときはですね、この神様の恵みはわかんないんです。なんとかできる。救いようがあると思っているときは、恵みと言われてもなんだ、都合がいい話じゃないか。そんな調子いいこと言わないでくださいよ。もっと努力しなきゃ。とこういうわけなんです。そしてそういう恵みのことを知ったら放縦になってしまう。ね、特に、日本人、儒教的ですからね。思うわけですよ。で、まだ分かってないんです。人間が初めから悪を思っていること。それゆえに神様が恵みを持って私たちを悔い改めへと導いてくださるんだということです。そして最後、地の続く限り種まきと刈り入れ、寒さと暑さ、夏と冬、昼と夜とは止むことはない。どうですか、間もなく夕方になってますけどですね、夜になっていきますけど、当たり前だと思わないでください。神様は約束、契約をしっかりと守ってくださってるんです。今に至るまでですね。そして寒さと暑さ。今寒いですけども、どんどん暖かくなっていくでしょう。神様は約束を守ってくださってます。ここでノアに対して神様が言われたことを神様は守ってくださってるんですよ。だから私たち日々ですね、生活して朝起きるときにですね、このノアの契約、まあ私もなんかノアの契約っていうのはこの具体的に思い出すわけじゃないんですけど、神様がしてくださってるんだ。で、実際にここで具体的にここに決められた。これを神様が守ってくださってる。真実な方なんだ。だから、神の憐れみは日ごとに新しいと愛歌に書いてあります。それは尽きないからだと。これを覚えて生きていきましょう。お祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。本当にノアの箱舟を通してあなたの慰め、あなたのノアを見ることができたことを感謝いたします。神様、本当に私たちが厳しいこの世の中に生きていないても、あなたがこの安息、慰めを与えてくださっていることを感謝いたします。恵みについてもたくさん勉強することができてありがとうございます。神様、私たちが愚かにも自分が何様であるかのように、自分が何かできたかのように高慢になることがないように、どうぞお守りください。お願いいたします。感謝してイエス様のお名前によってお祈りを捧げいたします。アーメン。